コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部地区。今日はパーソナリティの森部正弘先生がお休みでございますので、ナビゲーター中島和樹が進めさせていただいております。続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはプロレスリング歌劇所属でいらっしゃいます、そしてキングプロモーションの代表、そしてゲットのトレーナーでもいらっしゃいますキングさんをお迎えしております。こんばんは。
こんばんは、キングです。よろしくお願いします。
もうこの番組初レスラーの登場です。
お、そうですか、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
もう確かにこの番組は、まあ、筋肉というのが一つのね看板でございますが、
はい、
これまでプロレスラーが出たことがなかったのに逆に不思議だなという感じではありますけどね。
あ、そうですよね、なんか出てきそうでありながらというところで。
そうですね、はい。そして、キングさんはいろんな顔をお持ちでいらっしゃいますが、はい、まず一つずつ聞いていきたいと思いますが、はい、まずプロレスリング歌劇、こちらはどんな団体になるでしょうか。は
い、福岡を拠点にですね、まあ、九州一円から全国展開をしているプロレス団体です。
はい、お、そうなんですね。はい、その団体は九州もあって全国展開ということで、いろんなところにツアーじゃないですけど、はい、行ってこう興行することもあるってことですか。
そうですね、遠征で名古屋に行ったり東京に行ったりですね、あとはその単独でその呼ばれて、その開催されている大会に出場するっていう形のを取ってます。
なるほどですね。はい、そういった活動と、もう一つキングプロモーションの代表でいらっしゃるという、これはどんな。はい、
そうですね、はい、まあ、私の地元が鳥栖なんですけども、はい、まあ、その鳥栖の地元を、はい、まあ、元気に活性化したいっていう思いで、はい、その地域貢献の、チャリティープロレス大会っていうのを私がデビューして1年過ぎたぐらいから始めまして、で、2013年に、はい、まあ、それまでその歌劇の、鳥栖事務所といった形で活動してたんですけど、はい、もっと地元に密着したいということで、はい、キングプロモーションという名前に変えて、はい、まあ、自分自身代表として、まあ、個人で活動するっていう、そういうのを作りました。
なるほどですね。はい、じゃあ今も定期的にその鳥栖での興行をやって、は
い、そうですね、大体年に1回ずつぐらいやってます。はい、ちょっと今年がまあ、できなかったんですけども、はいはい、また来年度はって考えております。
うん、なるほどですね。はい、そしてゲットのトレーナーでいらっしゃるということなんですね。
はい、そうですね。
これはいつからですか。
はい、これは、今月11月、はいはいはい、1日からになりますけども。
なるほどですね。
はい、トレーナー始めました。
あ、そうなんですね。はい、もうプロレスラーでいらっしゃいますので、
はい、
筋トレというのはもう本当にもう日々毎日、それもかなりハードにされているというイメージがあるんですけれども。
そうですね、はい、結局試合が入っちゃうと、はい、その分のダメージを回復する時間というのも必要なんですよね。かといって休みすぎると体がなまってしまうので、うん、筋トレはしなくちゃいけないっていう、はい、その両立をこう取りながら、はい、まあ、週に 3,4 回ぐらいは、やっていくっていう感じで試合を迎えてますね。
なるほど。
はい、
筋トレもしながら、そしてやっぱり練習といいますか、はい、プロレスなので相手のいることなのでどういう動きをするかとか、
はいはい、
そういったところもやっぱり練習をかなり重ねるんですか。
そうですね、はい、デビューしてすぐぐらいまではその歌劇の道場というのがあったんですけども、はい、ちょっと今がなくてですね、まあ、おのおの近くのジムを探したり、まあ、ウェイトトレーニングを中心のトレーニングをやって、はい、試合の時にリングが組み上がった時に受け身の練習だったり、うん、ロープに走る練習だったりをやるといった形になってますね。それまではそのイメージトレーニングで腕をこう取られたらこう返してとか、うん、なんかそういうのを考えながら、試合前にちょっと、腕取って返してっていうのの、まあ、練習をやるっていった形ですね。はい、
なるほどですね。まあ、でもそれをパッといきなりできないですから、その入門の時にどのくらいこう詰めて、ね、
はい、
できるかっていうのも非常に大切になってきますね。
そうですね、はい、
なるほどですね。ちなみに、うん、キングさんは、
はい、
プロレス歴は何年くらいなんですか。はい、
2006年がデビューなんですけども、はいはい、今年で丸10年を迎えまして、今11年目に突入しました。
なるほど、10年を超えたわけですね。
はい、
プロレスラーで10年を超えるってなかなか難しいんですか。
そうですね、もう結局デビューしてすぐというか、デビューする前に怪我して辞める人たちが多かったり、うんうん、やっぱり5年ぐらいの間でやっぱりちょっと怪我に悩まされてとかいう形で辞めていく人が多いんですけど、まあ、自分はどちらかというとその大きい骨折とか脱臼っていう怪我に、まあ、合わなかったので、まあ、なんとか10年は、迎えれている感じですね。
そうなんですね、はい、辛さとか大変さよりもやっぱり怪我っていうところが大きなキーワード。
そうですね、やっぱり怪我に悩まされてなかなか試合に出れない期間があるとか、やっぱり同僚のレスラーも怪我して半年1年休んだレスラーがいたりするんで、それを間近に見てると、あ、やっぱり自分は大きな怪我をしてなかった分、まあ今のところいいのかなとは思いますけど、そうですね、
怪我をしないように、はい、プロレスをやることって難しいんですか？
難しいです。結局そのプロレスは受けて、はい、その気持ちを前にその見せると言いますか、うん、逃げないことがプロレスなんですよね。なので腕を折られに来ようとも、それを、まあ、気持ちもあるでしょうね、その力で耐えるという以上に気持ちで耐えて、耐え切ってその後やり返すっていうところがプロレスの醍醐味なので、
はい、
やっぱその部分逃げないっていうところで。そうですね、
なるほど、
はい、
それはなかなかハードだなと思うんです。僕も、はい、それこそ過激のですね、
はい、
小川さん、
あ、小川さん
ですね、フェイスブックで繋がらせていただいたんですが、はい、うん、はい、小川さんもいつもよく怪我してるイメージがあってです ね、ハードな、
しかも、そうですね、小川さんもそのやっぱり体つきはその、まあ、筋肉質で、まあ、強いんですけど、うん、でもなんて言うんでしょう、やっぱり関節が硬いのかなって自分のイメージなんですけど、ほうほう、まあ、その肩をまあ脱臼した時もまあ目の前で見ましたけど、その時もこう投げられて受け身取って、あ、肩を押さえてるけどと思いながら、したら試合終わって外れたか折れたか、なんかそんな話で言ってましたね。それでもまあやってたんで、まあよく頑張ったなと思いましたけど。
そうですね、はい、そんなこうプロレスも聞く限りですね、今のおっしゃったのがもう全てだと思うんです、はい、プロレスは気持ちを前に出して、
はい、
折られてもそれを耐え、はい、それをさらに跳ね返してやり返 す、
そ、 うです、ね、
それがプロレスだって、もうそれまさにその通りなんだろうなというのが、はい、もうすごい世界だなと思うんですが、
はい、
その世界にこう憧れたのはいつだったんですか？
うん、これちょっとなんですかね、変わった話なのか分かんないんですけど、はいはい、昔ちっちゃい頃に、
はい、
まあ、筋肉マンをこう見てたんですよね、はい、テレビ、はいはい、テレビなんか、まあ、雑誌、まあ、ジャンプ、少年ジャンプとかにも載ってたんですけど、でそれをずっと見てて、あ、プロレスってこんなもんなんだろうなっていうのを、なんか子供ながらにプロレスイコール筋肉マンっていうので思ってたんですよね。でそれから、まあ、しばらく時を経て中学校に入ったぐらいに、まあ、ふと友達から夜中にプロレスやってるよっていう話を聞いてですね、まあ、それまでそんなにプロレスに対して、あ、将来プロレスラーになりたいんだっていうのはなかったんですけど、それまでずっとその学生時代相撲をやってたんで、まあゆくゆくはまあ大学相撲とか大相撲とか行くのかなっていうのをうっすら考えたような感じだったんですけど、そこでふと、まあちょっと夜中やってるんだったら見てみるかと思って見てみたら、まあそれがなんと面白い、これ俺こっちかなと思い出してですね、
はい、
で、まあ、二個上に兄がいるんですけど、ああ、まあ、兄と毎週、日曜日に、まあ、夜、やってるのを見てですね、はい、ああ、プロレス面白いね、っていうことで。で、ああ、じゃあ、俺、高校卒業したらプロレスラーになろうって、それから思い出して、っていう感じですね。
なるほど。
はい。
相撲をずっとされてらっしゃったということですね。
はい。
相撲は相撲ですごくもう大きな世界ですし、
はい、
まあ、夢をこうガンと掲げて皆さんこう、ね、うん、入門される方多いと思うんですけど、
はい、
やっぱりキングさんも最初はその、うん、相撲の世界、やっぱ相撲が面白かったですか？
そうですね、結局その小学校の頃からずっとやってて、はい、まあ、結果を出して全国大会とか行ってたんですよね。
あ、そうなの、強かったですね、
はい、なので、そのやっぱり相撲で実績ができてくるとやっぱ自信にもつながってくるんで、うん、でまた中学校に行っても、結果成績残して全国大会に行って、まあ両国技館、国技館で、まあ、相撲やったりとかしてたんですよ。で、あ、これ高校卒業したらここなのかなと思ってた時にプロレスっていうものがこう自分の目の前に飛び込んできてですね、
あ、
これいいやと思って、
一番いいなと思った部分はどこだったんですか？はい、
そうですね、そのやられても立ち上がるっていうその気持ちの部分がすごいなんか自分に刺激を与えたっていうんですかね。でっかい外国人選手が日本人選手をこうやっつけるわけなんですよ。でもそれでもお客さんがわーっと煽ってそれに選手が応えるわけなんですよね。でやり返して勝てなくてもやり返すっていうその向かっていく気持ちが、あ、いいなと思ってですね。
はー、なるほど、 いですね。
そうですね、
まあ、相撲は相撲でね、はい、もうその場でこう負けたくないとか、この前負けたが絶対勝つぞみたいなのはもう本当瞬間の一瞬のもう、はい、ね、あれでこう表してやってらっしゃるとは思うんですけど、うん、それをエンターテインメントとしてプロレスはまたさらにこうみんなの声援に応えてとかっていうのがまたさらにすごくエンターテインメント性が強いというようなところ
ですね。個人競技でありながら、なんていうんですかね、団体競技と言っていいのか、そのお客さんも味方にみたいな、なんかそういうなんかのが面白いなと思ってですね。
ふわー、やっぱずっと多分格闘技をずっとされてこられて、相撲というのを一つ持っている方が、はい、プロレスに触れて、いやこっちかなって思うその感覚と、
はい、
僕みたいに全くプロレスとかも知らずにこう見て、はい、わーとか思ってるのとは全然感覚が違うと思うんですけど。
あー、そうなんですね。
でもそこでのこう、うん、ひらめきじゃないですけど、こっちだって思った、はい、思いや強いものがあったでしょうね。
そうですね、やっぱり、うん、あの時はそうですね、もう、まあ、じわじわとではあったんですけど、ああ俺やっぱこっちだなって、プロレスだなっていう感じですかね。なんでその結局その相撲の試合中にも、はい、プロレス技っぽいなんか技を決めたりとかその投げ技とかですよなんかいいねと思いながら自分でこうなんかなりきってやってましたけど
そうなんですか、
はい、まあ、そういう余裕がある相手だけにはやってましたけど
ちなみにどうなんですか。
なんていうんですかね、こう片手で抱え上げて、はい、そのまま叩きつけるとか、まあ、そのプロレス技にあるのかどうか分かんないですけど、なんかそういうのとかですね、なんかこう見た目がこう派手で、はいはい、なんかこうやっぱお客さんもなんていうんですかね、やっぱ湧くわけなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
なんか同じなんかことをやってるような感覚にこう浸れてですね、あ、いいなと思いながら。
なるほどですね、はい、そして志して、じゃあちょっとね、うん、相撲の試合の中でもちょっとそういう動きも取り入れたりして、
はい、
ですぐに高校卒業してそのプロレスの方の何か道場とかに入るわけですか、はい、
で高校を卒業する前に、まず試験を受けに行こうと、まあ、私が見てたのが全日本プロレスのテレビ中継を見てたもので、はい、全日本プロレスのジャイアント馬場さんのところに行こうと思って、
はいはい、
で夏に、まあ、私もちょっと小心者と言いますか、はい、まあ、親に電話かけてもらいまして、その入団テストを受けるにはどうしたらいいでしょうかっていう話を聞いてもらったら、はい、その高校在学中の18歳、未満18歳以下か、
は
あ、入門テスト受けられませんという話で、結局卒業しないとダメということで言われまして、そうするとそのまま卒業して、試験を受けてもしダメだった場合何も残らないという形になってしまうわけなんですよね。これは参ったと思って、ちょうどその時に、まあ、秋口ぐらいでしたか、大相撲からお話が一本ありました、
はい、
あと大学からの推薦入学の話もありました。でプロレスの道もある、で一回一般企業に入るかって四択がこうバッとこう出てきたんですよね。でやっぱ二つはその、はい、結局なんていうかな、まあ、お金がいらないというか、はい、もう来てくださいって感じなんで、はい、その道はこう簡単というか、まあ、進みやすいのかなと思ったんですけど、はい、その残りの二つ、企業に就職するっていうのと、うん、そのまま卒業して、まあ、一番危険なその試験をいきなり受けに行くっていうその2つがやっぱり残ってきて、どうしてもなりたかったからですね。でじゃあ一番安全策を取ってお金を一旦貯めてそれで行こうと思って、それで一回その地元の企業に就職してお金を貯めてという流れで、
うん、わー、はい、なるほどですね。でお金を貯めて、
そうですね、
そっからチャレンジと、はい、いうことですね。
でアニマル浜口さんという方がいらっしゃるんですけど、
はいはい、
まあ、東京の浅草にいらっしゃるんですけど、そちらに、はい、まあ、入門といいますか、そちらでジムをやってやって、はい、そこにまあ、レスラーを志してる人たちがいっぱいいるので、そこで、うん、まあ、何かその団体に入れるなきっかけになればと思って、うん、そこに修行に行きまして、
はい、
で1年間だけと言いますか、まあ、2年ぐらいかけて行こうと思ってたんですけど、資金がちょっと尽きちゃいまして、
はい、
それでちょっと一旦地元に引き換えてお金を貯め直そうと、いう形を取って、
はい、
まあ、地元に一旦帰ってきたという形を取りました。
なるほどですね、はい、その間資金が尽きるまでにこう、うん、そういうふうな入門のチャンスとか、うん、試験を受けるチャンスとかなかったですか。
同じ同情生でやっぱりそのどこどこ団体を受けに行ったとか、はい、受かったとかいうのを話を聞いてると、あ、自分もそういうチャンスがあるのかなと思ったんですけど、まだその1年やってる段階でその今だっていう感覚がなかったんで、もうあと1年かなっていうところでまた ちょっと一回引き上げるかっていう形を取りました。
やっぱり狭きもんなんですか。
そうですね、なかなか簡単には進んでいかなかったですね。
それは、はい、こうやっぱり競争率が激しいというのと、うん、やっぱその高い能力が求められているのと、
そうですね、
どちらになるんですかね。
やっぱりその競争率も高いんですけど、はい、やっぱり能力ですよね。その重量をこんだけ上げれますとか、身体能力が高くてっていうだけではない、うん、その精神的な部分というか、はい、気持ちで折れない部分も兼ね備えて、心技体じゃないですけど、なんかそういうのがある程度高いラインにないと、はい、そのプロレスっていうのはやっていけないみたいな、なんかそんな感じですね。
それは諸先輩とか受けられた方のお話からそういう情報を得て、はい、
そうですね、
なるほどですね、
はい、どこどこ団体はこんな感じだったっていう、はい、
でまあ、それでもう一回ちょっと一回資金を貯めようということで戻られてきた、
はい、そうですね、
はいはいはい、でそこからまた貯めてもう一度チャレンジするんですか。
はい、はい、そうですね、チャレンジしようと、
ほうほう、
まあちょっと時給の高いところで、
ほうほう、
まあ、ちょっとバイトを始めてすぐだったんですけど、ええ、まあ、同じ職場に、プロレスしてるらしいねと、
ほうほう、
で、あ、プロレスというか、まあ、プロレスラーになりたいと思ってますと、俺の知ってる人でプロレスラーがいるんだけどみたいな話になってですね、うん、まあ、ちょっと福岡でやってるっていうことで、まあ、話をじゃあ一緒に聞きに行きますということで、まあ、その方に連れられて行ったところが、まあ、その過激という、
はい、
まあ、今いる団体なんですけど、そこの、まあ、代表のアステカというのが、うん、まあ、おりまして、はい、で話をまあ聞いてるうちに、まあ、その地元でありながら仕事をしながらその試合はできるっていう、うん、そういうことでそうやってる団体だという話を聞いて、うん、じゃあここで一旦お金を貯めて、うん、もう一回東京に行って、うん、でさらにその1年後にじゃあどっか団体を受けようっていうと、だんだんチャンスがやっぱなくなってくるんですよね。それよりは一番その手っ取り早いと言いますか、うん、そのもうプロレスの修行からスタートできるチャンスだと思って、うん、じゃあお願いしますという形で練習生から入っていったのが2005年ですね。2005年に過激の門を叩いた感じになります。
なるほどですね、はい、そこから10年、はい、11年目になると。
そうですね、2006年デビューの、今で11年目ですね、はい、
なるほどですね。実際入って活動して10年、はい、どんな感じですか。
そうですね、はい、まあ、選手も、まあ、いろいろ変わったりとか、
はい、
新しい選手が入ってきたりとかもうするようになったり、あとはその他団体で、それなんていうんですかね、名前がこう売れてる選手と当たる機会を与えてもらったりとかですね、うん、はい、なので2年前ですか、はい、全日本プロレス、まあ、ちょっと当時自分が見てた時の全日本プロレスとはちょっと変わっている感じなんですけど、はい、全日本プロレスが西鉄ホールの方に来た時に、はい、まあ、自分たち過激にも声がかかりまして、で、私と当たったのが、
はい、
元新日本の吉江選手、
はい、
それから、横綱の曙選手とタッグマッチで当たることになりまして、まあ、これはビッグチャンスと思って、でそのチャンスをまあ見事、まあ、得たわけなんですけど、まあ、結果は
、はい、
まあ、自分がなんと、はい、まあ、こう見えてその176の100キロぐらいあるんですけど、
はいはい、
まあ、あけぼの選手が2メートル3センチぐらいで220キロぐらいあるわけなんですよね。で完全に自分が一番ちっちゃいその2対2で4人だったんですけど、
はい、
その4人の中で一番ちっちゃくて、他はもう120、30キロぐらいの人、ちっちゃくてもですね、ああこれ俺ちっちゃいやと思いながら、その九州でやってる分では大きい方なんですよ、割と大きい方なんですけど、ちっちゃい部類に入って、
はい、
でそれで最後はその220キロのボディープレス団に潰されまして、負けてしまいましたが。
そうですか、
はい、
220とかあけぼろさんですか。
そうですね、
が飛んできたんですか。
飛んできましたでその後、リングに穴が開いちゃって、リングの下に板が敷き詰められてるんです、
はい、
鉄骨のように板がですね、ほうほう、その板が割れて穴が開いちゃって、でその次が休憩だったんで、まあ、たまたまその入れ替える時間はあったんですけど、まあ、そんなこともあってっていう感じでしたね。すごい自分にはいい経験になった試合だったんですけど、
で下の床に穴が開くような衝撃なわけですね、は
い、そうですね。
お体大丈夫だったですか。
いや 一応、まあ、その時は息は詰まりましたけど、まあ、なんとかその日は帰れました。
そうなんですね、
はい、もうただおそらくボディープレス受けた瞬間って血圧が300ぐらいいったんじゃないですかね。なんかそんな感覚です。
そうですか。
なんかもうなんですか、ね、潰されてその
血
がなんか指先にこうビュッてこうなんか飛ばされたみたいな、
そんな感覚、
なんか押し出されたみたいな、そんな感覚でしたね。
うーわー、はい、感じたことない。すごいですね。いや、
はい、
そっか。でもやっぱり新日本はすごいなと。
そうですね、
いうことですか、
はい、
あ、全日本、
全日本ですね。
あ、全日本、はい、全日本すごいな、まあ、メジャーの人たちはやっぱりでかいし、はい、パフォーマンスも大きいし、
ね、
衝撃もでかいなというのを体感したという感じですか、
はい、そうですね。
なるほどですね。いや、僕もですね、はい、昔それこそアントニオ猪木さんとか出てるのとか、はい、ブッチャーさんとか出てるのを見たりとかして、うん、まあ、子供心にですね、うん、プロレスの技は一体どのくらい痛くて彼らはどのくらい耐えてるんだろうかっていうのはすごく疑問だったんですけど、はい、率直に言ってバーンって叩かれたりとか、はい、うわーとかこうそれボディープレスとか、はい、あれってやっぱ普通にこうめちゃくちゃまともに受けてめちゃめちゃ痛いわけなんですか、
はい、やる側もやられる側も鍛えてるわけなんですよね、
はいはい、
なのでまあ少々のことはやられる側は大丈夫なんですけど、これが、まあ、見てる側とすればあ動いてるから大丈夫じゃないって思う、はいはい、思うんですけど、でも、一般の方がもし受けるってなると、はい、これもう一発で終わりなわけなんですよ、
はい、そんなに衝撃がでかいですか、
は
い、
衝撃は相当なものがあります。でその結局チョップとかって、初めのうちはあざとかできてたんですけど、もう皮膚が強くなっちゃって、あざが残んないとか、なんかそういう風になんかだんだん体が強くこう適応してくれていってるんですよね。
へー、はい、
なのでそのチョップをやっぱ50発ぐらい受けるとさすがにそう皮膚が裂けたりとかしますけど、まあ、そういうのではなかったらその、まあ、あざが残らなくて赤くなってるぐらいで止まるぐらい体が強くなっていくっていうんですかね。
はあ、
はい、
技を出す部分を磨くのとですね、
はい、
技を受ける部分を強くする部分だったらどちらの比重の方が高いんですか。
はい、あ、受ける方ですね、どちらかというと。
やっぱりやっぱそうですよね、は
い、受ける方ですね。
受ける方強くしないと、
はい、そうですね、その攻めるのは後からその勉強というかその練習してもいいわけなんですよ、
うんうんうん、
とりあえず受け切ってやり返せばいいので、っていうところですね。
受け切るところを強くするのでどんな方法があるんですか。
まず、まあ、筋トレも大事なんですけど、受け身ですね、まあ、柔道でやる後ろに倒れるバーンという受け身なんですけど、そういうので背中の筋肉を痛めつけて、それでだんだん体をでかくする。でこれ一度森部先生に聞きたかったんですよね。その普通に背中 そのプルダウンとかローイングとかで鍛えるじゃないですか。で筋肉痛になりますよね。でこれがその筋肉痛になるけど、受け身とかでも筋肉痛になるんですよ。その痛って言って、
で
その両方の筋肉痛って同じ結果になるのか、はい、その体がでかくなるんですよね。でも、
はあはあ、
どうなのかなっていうところは、
うわ、ちょ
っと
聞きたい
なっていうところですね。
そんな経験するのはプロレスラー以外ありませんから、
まあ、なかなかそうですよね。
痛めつけられることによって筋肉が肥大するっていうことですよね、
は
い、
そうですね。
全く僕も経験ないんで分かりませんけど、はい、ボクシングの選手とかこう、はい、腹筋をこう来てどこどこどこどこ叩くじゃないですか、
はいはい、
あれをこうするためにこう目の前に打突が来る、はい、それを受けるために筋肉を固めなくてはいけないという意識でこう勝手にこう筋肉を強くしていってそれが腹筋となっていくのと同じような感じかもしれないですね、はい、
あ、そうですね、近いと思います。背
中をバンバンってそれでこう、
そうですね、
受けなくちゃ受けなくちゃって、
はい、
背中でこう固めていくうちにでかくなってるかもしれないですね、
はい、おそらくそうだと思います。
そんな感じで筋肉痛になるんですね、
はい、
うん、恐ろしい。
なのでその筋断裂的に考えるとどうなんだろうとか、
はい、
そのちょっとそこが分からなくてですね、ちょっとみんなレスラーの人に聞いてもどうなんだろうって言いながらそので肩幅というか背中の厚みってレスラー独特の厚みってあるんですよ。
お、
突き方みたいな、受け身じゃないとでかくならない部分っていうのが、なんでちょっとそこはずっと疑問ですね。ここ7、8年ぐらいデビューしてなんでこんな体でかくなったんだろう。それなりにそのトレ背中のトレーニング自体は、まあ、定期的にやってたんですけど、はい、あれ受け身いっぱい取るようになってでかくなってきたぞっていう時が来てでそこでどうなんですかねっていう人に聞いても、いや分からない っていう、まあ、レスラー同士そんな感じなんですよね。
みんなでもその経験をしてるんですね、はい、面白いですね。受け身で大きくなる後背筋、ね、新しい種目です。やりませんか、はい、誰もやりませんそれなるほど。ということでちょっとまたゲットの話とかもですね、この後聞いていきたいと思うんですけれども、はい、一曲ですねここで挟みたいなと思うんですけれども、はいはい、今日は、キングさんに、曲のリクエストを持ってきていただいております。これは、はい、どういうことでピックアップしたんでしょうと、もうさっきエピソードありましたけれどね。
そうですね、まあ、そのちっちゃい頃から見てました筋肉マンが好きだったので、はいはい、それを、まあ、実際私の入場テーマ曲にもしてます。
あ、そうなんですね、はい、では曲紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、筋肉マンの曲で筋肉マン GO ファイトです。